はい、ということで、ただいまの時刻は、深夜0時18分、さっきもねポッドキャストはしたんですけど、なんかちょっとテンション上がっちゃってテンション上がっちゃってめっちゃ眠いし疲れてるはずなのに寝たいんだけど喋りたいみたいな喋りたい欲が勝ちました。ちょっと乾燥しててなんかめっちゃ声枯れてますけど、いやーちょっと話したいねこれはと思って、ちょっとさすがにねっていう感じで、今さっき YouTube 見てたって言ってたじゃないですか。その人の動画が終わって、あーこれなんかそのおすすめされたと思って、お姉ちゃんからさこの動画おもろいよっつってインタビューなんだけど見たの、それ2本ぐらいあってさ、ニュースピックスのやつで見てたんだけどさ、まあでもまあショートね短いやつでさ、フルで60分ぐらいあるやつなんだけど、ショート版が YouTube で2本出てて16分ぐらいの方が2本あってさ、その2本見たんだけどさ、いやーちょっとやばいね私すぐ影響されちゃうからさ、てかなんか自分がこれでいいのかな、いやいいだろうって思ってたことをね肯定されたような気持ちになったわけですよ。だからなんかすごい気持ちがいいわけ今。まあ何のことかというと、まずこれね私なんだっけ何の回だっけな何の回だったっけな、ちょっとなんか悔しいな、ちょっとお待ちを、ちょっとお待ちを、一瞬切れるかもしれませんけど、あまあ、いいや、ちゃんとウェブで調べるわ。なんか前回というかだいぶ前にポッドキャストでね私が好きな人の話をしてた回があるの。ちょっと待ってね、過去回のタイトルなんだったっけな、お待ちを、なんか前好きな人いたんだよねみたいな話を多分しててしてて、ちょっと待ってね、なんだっけ、何の話なんだっけあ、そうですね、3月6日にやってる人類の三大欲求の一つ性欲を研究するっていう回、多分この回だったと思うんだけど、多分この回だったよね、多分ねこの回だったと思うんですけど、この回で私まずセックス&ザシティにドハマりしてましたって話ね。でこれに感化され、性交渉って何なんだろうってことに深く切り込んでみたっていうのと、あと実験だよね、人体実験みたいなもんだから人生ってまあそういうのと、まあ過去のね私振られたんですけど去年、いや今年か振られたんだけど、まあその時の話をねしてたわけ、その人が私の人生にどれほど影響を与えたかみたいな話をしてて、でまあ振られたんだけど、振られたし会ってないし、なんか連絡も別に取ってないし、共通の仲いい友人がいるわけじゃないし、その人が別に SNS をこうめちゃめちゃ投稿するタイプでもないし、今何をしてるかどうかも全く分かんないの、生きてるか死んでるか知らないわけで、まあその方がね、まあ、いるんですけど、なんかその恋ってさごめんね、なんかおばさんみたいなテンション、恋ってさとかやばいよね、切り口が恥ずかしい、切り口がやばいんだけど、恋ってさなんかさ振られました、はい次次みたいなテンションあるじゃん、わかる、えなんかえもう次行こうみたいな、あ忘れなよ次人いるかなみたいなテンションあるじゃん、ワカリングハット。いやそれで忘れたいのならば、まあ、次に行くっていうのはいいと思うんです。でも私にとってその人の存在はバカでけえ正直問題バカでかかったわけですよ。 なんかこういろんな感情になったというか、いろんなものに触れる機会になったの。あ、なんかすごい多趣味な人だったからね、あの別に付き合ってたわけじゃないよ友達として、ね、なんか関わってる時にね、なんかそのなんていうのかね、なんかこう面白かったの、一緒にいて。なんかこう新鮮だったんだよね、自分が今までこうなんだろう、考えてこなかったことだったりとか、なんか何も思わなかった、これを見て何も思わなかったんだけど、その人がそれについて、じゃあ例えば私はさ、ただのその辺の道端に落ちてるさ、なんか葉っぱについて何も思わないじゃん、思わないんだけど、その人はその葉っぱについて、あ、これってこうなのかな、あんなのかなって言うわけ。そう言われたら、その言葉がめっちゃドンピシャラ刺さっちゃって、なるほどってなるわけですよ。なんかこう自分が気づかない部分を、なんかこうその人は気づいて、それを言語化してくれて、面白いな、すごい刺激的だったんです。とにかくその人といるとね、本当に楽しかったわけ。だから本当衝撃的な感じだったの、本当に。だからなんかそれが、まあなんていうの、その関係とこの感情にタイトルをつけるとしたら、これは友達なのかもう恋なのかっていうのを全く、もう全部置いといて、これはもう本当に人としてこいつが好きだ、普通に、てか普通にっていうか、なんだ普通ってなんだ分かんないけど、こいつがこいつの考えてることが好きなんだよみたいな、まあ、そういうテンションGTO って感じでしょ意味わかんないよね、まあ、GTO みたいなテンションよ鬼塚英吉ポイズンって感じなんだけど伝わって、本当にもう、まあ、そんなね感じだったわけですよ。で、でとか言って、やばい、超でなんか手汗がやばい、手汗がやばいです、喉も渇きました、ちょっと休憩ちょっと休憩、喉乾いた、お水入れるわ、今日はゆっくり話そうちょっと手もさ、ちょっとなんか手汗だしなんか緊張する、酔っ払ってないからさ緊張するよ、こんな。よし、してもらったしさ、よし、お話しましょうか。まあそうですね、まあそうなんですいや本当に、あの宇多田ヒカルの、あの歌で「ワンラストキス」っていう曲があるんですけど、初めてのルーブルはなんてことなかったわ、私だけのモナリザと、もうとっくに出会ってたからみたいな、まあそういうテンションやばいよね。初めてあなたを見た、あの日動き出した歯車止められない、喪失の予感みたいなね、まあそんな感じ、そんなような、まあとんでもない人物に出会ってしまったわけですけど、私はね振られたわけ、別になんか、でも本当そのね、まあまあ、予習復習みたいになっちゃいますけどなんかまあね、2、3年付き合ったんだけどさ、なんか別に付き合いたいとかそういうのじゃなかったわけ、わかる？だって普通にその人の考え方とかさ、てかまた会いたいなって思うぐらいだったからさ別に告白しなくたってよかったわけよ、だって別にそういう感じじゃないしみたいな、ふくわかんない、自分でもわかんないみたいな感じだったからさ、っていう感じだったわけ、とにかく。でもね、あ、マジで偉大すぎて、私の中でのそいつの存在がね、こいつを忘れる か、ってかこいつ超えられんの、どうすかみんなみたいなテンションよで、なんかうわーって思ってたので、私めっちゃさ酔っ払ってね、この前ね、まあ毎回酔っ払ってれるよね本当に、どうすんの、まあそんなこと置いといて、この前めっちゃ酔っ払ってさ、まあ、私がその人のことを好きだったっていうのを知ってる友達にね連絡したの、酔っ払って、マジさなんか、まあ、なんだっけ、なんて言ったんだっけ、なんかもう一回会えねえかなみたいなやばいよね、やばいよね、負け惜しみだよね完全に、もう一回会えねえからみたいな、もう一回なんか その友達を交えて3人ぐらい会えないからみたいな、マジでランチとかでいいんだけど全然みたいな、今どうしてるか知りたいし普通にみたいな、なんかそういうね気持ち悪い感じで友達に連絡してさ、いや全然いいと思うけどなみたいな感じでね、その友達はね本当になんか優しいからね、そういう感じで言うわけ。でも私正気に戻ってね、その日に酔っ払ってない、なんか酔いが冷めてきてバーって、あダメダメダメっつって、もういやいいいい、やめようやめよう、嘘嘘全部嘘みたいな別に嘘じゃないんだけど、そんな覚悟できと取りませんっつって、いや今の自分じゃ会えませんみたいな、そんな感じになっちゃって嘘嘘ってなっちゃったんだけど、だからその時に思ったの、あ自分がなんかわこの人の存在がでかすぎて、なんかその酔っ払ってる時の自分は制御できないじゃん、なんかそんな時になんかこうね、なんか思ったんだよ、こう潜在意識じゃないけどさ、うわこいつのことまだわ、なんか全然大丈夫なふりしてるけど、なんかまだなんか心残りじゃんって思ったので、なーって思ってたわけ。なんかまあいつかね、ほんと5年後10年後とかにもし連絡が取れるのであればランチぐらいね行きたいなって思ってたの、本当に友人として、友人としてね本当に思ってたわけですはぁと思ってたので、そんな時にね、まあ話の最初の方に戻りますよ。私は YouTube を見てましたと。YouTube のインタビュー見てて、なんかね、すっごいおじいちゃんなの。80ぐらいのおじいちゃんなんだけど、なんか伝説の経営者って言われてる人がいて、その人のインタビューだったんですけど、その人がね、言ってたんです。言ってましたよ。ちょっと読むね。私、文字にまとめたから行きますよインタビューでね、愛情は一方的に捧げるものですよね、恋だって片思いでいいんですよ、もちろん相手が返してくれたら嬉しいけど、こっちが返せって言っちゃうから良くないんですよ、怨念に満ち溢れちゃう、一生懸命思うってことは自分のために、それは生きがいになるから、返してもらうことを期待しなければ、それはいい恋心だと思うんですっていう、聞きましたか皆さん自分の活力になれば、生きがいになれば、ずっと恋をしていてもいいんですよっていう、それは片思いでもいいんです、肯定されました、私本当にありがとうってなったよ今、正直これが恋心なのかは分からないけど、一番近い感情に、感情のタイトルはやっぱ恋心に近いのかなと思うんです。ね？ね？とか言って。そう。だからそれはね、持ち続けてもいいと思う。恋心であろうが、まあ、尊敬なのかもしれないし、分からない。分からないけど、この気持ちはずっと片思いでいいんだよっていう。片思いって言葉ってイコール恋愛に発展、なんかこうイコールされがちだけど、何にでも言えるわけ、何の感情のタイトルでも何でもいいのよ、一方的なら全部片思いだよっつって思ったのでいや本当にね、いいインタビューでしたっていう。で私その3月6日のね、三大欲求の一つ性欲を研究してみたっていうポッドキャストで、その人のことについて話してるわけですよ。これは恋なのかわからないみたいな話を多分してて、でなんかまあ衝撃的だったんだみたいな多分話をしてるんですけど、いや本当になんか多分ずっと好きだと思うんだよねみたいな話多分してたのね。総まとめすると、総括すると、 今回のこのインタビューを見たことで完結いたしました。私の気持ちが、いやーちょっと本当に私は一生片思いでいいわって思ったもん。本当いいのよ、もう幸せでいてくれればって思った。本当返してくれなくていい。わかる、わかるかい、わかるかい。だから別になんか会いたいと思う、だから今思わないわけよ。名前は、あ、会いたいかもしれないって思ってたの。いやそんなんもうおこがましいわ。もう好きに生きてくれ、あ、応援してるわ陰ながらっていう、そういうテンションですわな。で私がさ、このインタビューが良かったみたいなのを友達に送ったの。今さみたいな、この人、ね、こういう人がやってるインタビュー見ててさみたいな感じで言ってさ、でなんかさっき言ったこと送って、良すぎじゃねえっつって送ったので、そしたらその友達が、いや分かってはいるんだけど、なんかその子はね、その友達はなんかまだまだなんか未熟だからなのか分かんないけど無理だな片思いはみたいなテンションだったので、私がそれに対してこの前ツイッターで見たツイートがあってね、なんかまあちょっとざっとだよ、ざっとこんなような感じでしたみたいな感じなんだけど、あの辛い時とか退屈な時に一人でそれを乗り越えた経験か、二人で乗り越えた経験で今後求めるものが変わるみたいな話をしてたわけ、ツイッターで。でそれおもろいなみたいな話をしたわけ、その友達に。そしたら二人で乗り越えたっていう定義が難しいなみたいな話になって、その時々で必要なタイミングで必要な人とご縁があるっていう経験しかないからみたいな話をされたので、私がそれに対して、まあ私の見解ですけどみたいな、なんか愚痴が言えたり悩みが言えたりとか支え合った経験っていうのかね、私独り身が長いので誰かに恋人支えられた記憶がないんだよね、多分感情を共有できる相手みたいな感じかな、甘えたり甘えられたりみたいな関係性になれるとそれを求めてしまうような気がするねって解消したんです。でそれに対してなんかその友達は前の恋愛でこれをなんかその今言ったことを味わってしまったから、多分これからも先、これから先の恋愛もこういうのを求めちゃうな普通にみたいなテンションだったので、私はね、まあそいつはね、もう正直モテるんよ、モテるタイプなの、結構ウブな感じでなんか売ってるけど失礼だね本当に、あのめちゃめちゃモテるタイプなんですよ多分ね。で私がそれに対してラッキーガールよ恋せよって言ったらおしゃれじゃない。いやキモいよね、自分が言ったことにおしゃれじゃないっていうのもキモいと思うんだけど、なかなかいい返しだったんで、ちょっと自分で我ながらしぶれちゃった。ラッキーガールよ恋せよズーンいいよかよっていう、ズーンいいよばりのラッキーガールよ恋せよかっこ笑みたいなズーいいよみたいな返ししちゃって、ちょっと好きだった私これで、おうもちってきて、でまず仕事だねみたいな話して、で私がねそれに対して私はロンリーガールなので孤独を楽しむよって返しといたいつまでもうざいからね本当に私の返しは。いやもうねワンセットですよここまでがっていうね、まあ、そんなような会話を先ほど友達しまして、いや結構今テンション上がってる何でテンション上がってるのって話なんだけど、こういうの好きなんだよねむせちゃった。っていうねっていう、まあそんなような話を私はしてましたよ。いやー面白いよね、こういう話すごい好きなんだよね、こういうなんていうの、人の考えというか、わかる、自分の経験があってそれをなんかこう分析みたいな感じでしてこう言語化してこううまくこうまとめていく作業すごい好き。 大好き。私のポッドキャストはそれだからね。これはね研究資料だぞ、もはや。あゆかの眠れないナイトはもう研究所なんです。ラボなんですよ。これ皆さん気づいてましたか？私はね研究員なんですよ。何言ってんのって思ってる人は今すぐ聞くのをやめてください。噛みましたけど、私ここはねラボなんです。完全研究所なんですよ。本当に私は自分の人生を研究してます。人生初めてなので研究してますよ。本当に人体実験もしないと分かんないからっていうテンションです。本当っていうな、そんなような感じで、いやー本当に私はまだまだねアルファ版なんです。なんかゲームを作る時とかよく出てくるんですけど、アルファ版とベータ版みたいなのがあってさ、なんかアルファ版、私はまだまだアルファ版ってよく言うんだけど、最近ハマってんだけどさ、アルファ版はなんだ開発初期段階みたいな、まだまだもうこれからずっとやんなきゃいけませんみたいなやつで、でベータ版はアルファ版よりもちょっと進んでる、よりこう完成形に近いようなイメージなんだけど、まだ私はベータ版にすら行ってないのよ。アルファ版なのよ。アルファ版のロンリーガールなの。アルファ版ロンリーガールとして私はこのラボにいるわけ。わかるか、わかりますか。もう自分に酔ってるからね正直今。自分に酔ってる時の喋り方ってあるじゃないですか。でもさ、こいつ酔ってんな自分にみたいな人見るの面白いよね。好きだ好きだ、ああいうの香ばしくて。友達にはなりたくないけど。自分で言っといてあれだけどね。いいな、なんかアルファ版ロンリーガールってかっこよくない？アルバム出そうかな。アルバム出せそうじゃない？アルファ版ロンリーガール、ちょっとテクノっぽい感じ、パフュー初期のパフュームみたいな感じ。中田康隆に作ってもらおう。作ってくれたらいいんだけどね、そんなのないですから。いやいいね、ポッドキャストの名前変えちゃおうかな。アルファ版ロンリーガールにしようかな。まあ今日のこのポッドキャストのタイトルは完全にアルファ版ベあアルファ版ロンリーガールにしますけどね。いやさすがにもう1時だ、寝なきゃ寝なきゃ、そうする寝なきゃね、寝ないとだよ。はあ、なんか喋ったらすっきりした。そんなもんなんだよね結局、喋ったらすっきりすんだよ正直さ、そんなもんですよ本当。てか本当にでもね、そうそのなんか最近ね、いや超失礼なこと言うよ今から、まあ、毎回失礼なこと言ってますけど、なんかその同年代って言ってもあれだけど、なんかその最近人と話してもさ楽しくないっていうか、楽しくないっていうか、多分似たような会話ばっかりなんだよね、わかる？なんか刺激がないみたいな、なんかそういうのないですか？わかる？なんか意外とみんなさ、たまに会ってもさ意外と事件起きてなかったりしない？え、めっちゃ失礼、私も事件起きてないから言ってるんだけど、別にみんな責めてるとかじゃなくて、意外と最近どうって聞いてもさ、あぼちぼちですみたいな、あ元気です終わりじゃない？でもなんかちょっとしたさ、なんかこう事件というかニュースみたいなのがあってさ、それ話して終わりじゃね、別になんかめっちゃおもれみたいな、なんか話とかなくない？あんまりないなって思わない？なんかそのなんて言うんだろうね、 ないんだよ。なんかさ、すっげえ面白いなこの人の話っていうのはさ、なんかこう実用的な話とかが多いかも、個人的に面白いなって思う話 に関してはね。だからあこれ使えるなとかさ、あこの人こういう風になんか仕事するんだなとか、なんかそういう話なんか面白いよね。あなんかこれすごい自分の身になる話みたい なんかそういう話をできる人ってさ、多分めっちゃ数こなしてる人とか仕事できる人とかさ、いろんな経験をしてる人とか特殊な経験してる人とか多分いると思うんだけど、でもそういう人って本当にないから、絶対同年代でいないと思うんだよ。本当にごくわずかだと思う、すっごい面白い話できる人って。私も含めてできないから、そういう話が。だからね、やっぱりね、年上の人と話した時一番楽しいもんねって思わない？みんなやっぱり同年代と話しててもさ、身のある話できなくない？相当その人が面白いっていうか、なんかこう何か情熱持って何かをやってるタイプとか、仕事に超頑張ってるとかさ、何かにフォーカスしてることがあって、それがお互い興味がある話だったらさ、その話は発展するけど、なかなかそこまで発展する人が周りにいるっていうのがっていう話なんだけど、わかんない。そう、まあ人によって何とか面白いかっていうのはまた変わってくる話ですからあれなんですけど、まあ、個人的にはめっちゃそれなんだよね。だからなんか私姉がね、最近話すんだけど、その仕事の話をするわけ。その姉が最近転職したから、おもろい職場に行ったわけで、その職場のなんか話とか聞いててもめっちゃおもろいなとか思うんだけど、あとなんか結構ね、なんて言うんだろうな、なんか趣味っていうか面白いと感じるものが似てるから、多分共通して面白いなって思うんだけどとかかな。なんか完全にね、数年前となんか面白いなって思うものが変わってきてるんだよ、自分の中でね。だからなんか連絡を取らなくなったりした人が多いし、なんかこうなんていうの、酔っ払ってる時はさ、なんかやばいからさ私まあ酔っ払ってない時の方が多いですけど、酔っ払ってない時で誰かに連絡するっていうのが本当になくなりました。マジでなくなった。なんかもういいやって思っちゃうことが増えてて、でもそれってなんか悲しいことなのかなとかさ、なんか何なんだろうなとか思ってたのでそれにすごいなんかこのままでいいのかなとかさ思ってて不安だったんだけど、さっきそのインタビューを、さっき恋愛の話してたインタビューのおじいちゃんの話でさ、あの孤独が一番いいっていう話をしててまあ私割と一人でいるの好きだし、だまあ正直あんま合わないしさ人と、まあいいんだけど、あのなんだっけ、その人が言ってたのは本当に合わないですよみたいなっていう話をしてる時に、なんかその人と話しててもなんかまあその人はさすがにもう人生経験豊富すぎるからさあの比べ物にならないんですけど、なんかまた同じこと言ってるなとかさなんかまあいるじゃん、正直いるっしょ一人か二人は同じこと言ってるなとかさ、なんかその数ヶ月後に、数ヶ月前に会った時と状況が変わってないなとかさ、なんかあこの時これしたいんだよね、こういう悩みがあってみたいなこと言ってたのに、数ヶ月後それからさなんか変わってさなんかあ今こんな感じでこれこれ変わってみたいな、こう流れがないとつまんないって思っちゃうタイプだね、個人的には。でずっと同じ悩みで悩んでる人とか身の回りにねいたわけです、昔。だから何なんだろうって正直思っちゃったのね。私は割とせっかち人間だからなんか本当に早いの 流れがポポポポポーンだからさ、なんか悩みがあるとね解決するために動くから、そうだからなんかそのおじいちゃんもそのようなこと言ってて、会う意味がないみたいなっていう話してた。わかるって思って、無駄な時間だよね、わかるって、バカバカしいよねみたいな、金かけてさご飯食べてさ身のない話してさ、実用的な話だったらいいけどさみたいな、わかるってなって、あ無駄じゃなかったんだと思って、で一人で何か体験したりとか何かを見たりとかさ、何かを考えたりする時間が一番大事だみたいなっていう話してたね。だからなんかこれね、私の地元にいるね師匠も同じこと言ってた。人に会うんじゃねえと、研ぎ澄ませっつってたロックンローラーだからさ、言ってることおもろいんだよね。いやでも間違いなくそうだと思う、研ぎ澄ました先にあるんだよねって思う。なんかね最近ちょっと研ぎ澄ます時間が増えて見えてきたのよ、あとちょっとなんじゃないかって思うんだよ最近だからね面白いね、やっぱり面白い。あとねいろんな場所に出かけなきゃなって思った最近、何か新しいものをインプットしてそれを自分なりに解釈してなんか楽しいね、そんな日ですわ。終わりましょう、ちょっと眠くなってまいりましたのでね、もう1時だしね。